で、ちょっとね、話題を変えて、テクニック指導。
はい。うんうん。
これだけの難局を軽々と引きこなしてしまう富山先生なんですけれども、はい、まあ、これもね、ちょっとインタビュー記事にですね、バッハ古典のソナタ、エチュード、ロマン派、近現代とまんべんなく網羅してきたと。はい、で、うんうん、ショパンのエチュードに入る前にモシコフスキーの作品72をすべて勉強したみたいなお話があったんですけれども、
はいはい、
やっぱりピアノを弾く上で、まあ、お子様がこうピアノ学習を進めていく上でテクニックは、
うん、
まあ、やっぱり大事だとは思うので、この辺何か先生が思われること、
うん、
あるいは何か曲を取り上げていただきつつ、
うん、
何かお話いただけたらと。
そうですね、はい、いや僕もものすごくこうテクニックがすごくあるわけじゃないので、そんなに偉そうなことは言えないんですけど、いやいやいや、でも結構エチュードはやっぱりやるべきだなっていうふうに思うことが多いです。うん、で、あの今おっしゃっていただいたようにモシコスキーの作品72って高校3年間でやったんですけど、あれはすごくやってよかったなって思うことが多いです。で、まあショパンエチュードとかももちろんちょろちょろちょろちょろやって、で、僕はなんですけど、例えばショパンって今いろんなバージョンがあるので、はい、エッケルがあって、例えばパデレスキがあって、で、僕は必ずコルトー版を見るようにしていて、コルト
ー
版って全部練習方法が書いて
ありますね、はい、確かに。
で、その練習方法は、すごくやっぱり役に立つし、それは一生懸命やりました。なので、こう、なんか僕の独自の方法っていうのは全然ないし、もう本当にまだテクニック本当つけなきゃなって思ってる最中なんですけど、
はい、
でもそのコルトーバの練習方法っていうのは自分にとってはすごく練習、なんかこう勉強になったっていうか参考になったことが多い気がしますね。
なるほど。
で、まあこれちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、例えばもうショパンのエチュードとかやるようになるようなレベルになってくると、やっぱ他の曲もかなり弾けてきてると思うんです。
うん、
で、まあやっぱり今の特に若い子って本当にショパンエチュード小学生でも弾くので、
ね、軽々と弾きますよね、
はい、もうなんか全、たまに聴かせてもらう子で、割とその子は中学生ぐらいからかな、なんかちょろちょろちょろちょろ弾いてくれてましたけど、3度のエチュード25の6を軽々弾いてて、すごいね、それなんでそんなに弾けるのって言ったら、なんか、でも何が難しいかよくわかんないです。大事なところで全部これを弾いてきてるので、
なるほど、
まあ、もちろんそのエチュードを弾くっていうプレッシャーはあるけど、なんかそんなになんか25の6を弾けば間違いないみたいなのがあって、みたいな、なんかもう、アングリだったんですけど。でもなんか、もう一つそのエチュードを通じて、特にショパンとか、例えばリストとか、ドビッシーとかもそうだと思うんですけど、
はい、
思うのは、なんかこう、もうあの時代のエチュードになってくると、もうテクニックよりも音楽性だと思います。
で、なるほど、
いろんなこうテクニックをショパンエチュードでもちろん勉強してほしいんですけど、一つ思ったことは、
はい、
体がテクニックのことを考えると、なんていうのかな、体がテクニック的になっちゃうとっていうか
なるほど、
はまるかはまらないか、
うん、
当たるか当たらないか、もう本当にダーツの的に当たるか当たらないかになると意外とはまらない。それが頭から音楽的にしていくと、例えばこう、まあ、和声とかメロディーとかフレーズとかいろんなことを考えていくと、意外と弾けなかったことが弾けるんですよね。だからショパンのエチュードとかリストとかドビュッシーとか、モシコスキーももしかしたらそうかもしれないですけど、になってくると多分音楽的なことから入っていった方が自分はいいのかなっていうふうに思いました。で、あとはなんかこう、僕結構リズム練習するの好きで、
あ、リズム練習、
はい、黙々とリズム練習するんですけど例えばこう16分音符4つの3拍だと1小節に12個音が入るじゃないですか、
うん、
でそういう時にリズムって、まあ、タータタータフテンとかタンタタタンタンタタタンとかタータタタとか4分割だと思うんですけど、
はい、
そういう時にわざと3分割のリズムを
していてなるほど、
その塊と違うところで
なんか、あ、なるほど、
はい、分けていくそうするといつもと違うところに白の頭が来て、いつもと違うところで指を止めなきゃいけなくなるじゃないですか、
ね、
そうすると、あ、ここってこういうふうなことが起きてたんだとか、そういうのは結構僕は好きかもしれないだからもう全然割り切れなくていいので、こう とにかく全然違う数のリズムをやるのは結構いいような気がします、うん、あとピアニッシモでスタッカートで練習する。
ピアニッシモでスタッカート、は
い、でかなり早くこう結構いい気がします。そうすると弾けないところとか指がはまらないところがあって、そこって大体弾けてないところです。
ああ、ちょっと違和感というか、はい、はまってないところ。
多分音が鳴らなかったりするところ、ね、それは結構ピアニッシモでスタッカートで練習すると丸裸にされるなっていつも。はい。
なるほど。普段経験しないことを指にさせた時に気づくことがある。あ、うんうんうん、はい、あ、なるほど。ピアニッシモのスタッカートいいですね、確かに。
うん、あれはすごく役に立つし、うん、あとは、まあ、ちょっとテクニックとはっていう話とはまたずれちゃうかもしれないんですけど、うん、多分、例えば右手がすごく難しいところで、
はい、
左手もちゃんと弾いてないんですよね。
あ、
で左手をちゃんと弾いてないから、その音楽に土台がなくって右手だけで頑張ろうとするから余計に弾けないんです。
なるほど。
だからこう僕ちっちゃい子とかに、あの学生とかにもたまに聞くんですけど、まあ、レッスン来てお願いしますって、はいどうぞつってパッて座った時に、ね、今さって椅子、例えば普通の背つき のいわゆる一般的なピアノの椅子だった時に、足4本あるか確認したって聞くんですよ。ピアノの椅子の足って4本あったって。確認してません、何の確認しないのって、だってあるのが当たり前だからって、そうだよねって、それってね、左手の和声ってね、それと一緒だからねって言って、あるのが当たり前だからみんな左手聞かないんだけど、左っていうか右手を一生懸命メロディー一生懸命弾いちゃうんですけど、でも実は大事なのは土台になってる方で、土台がどっしりしてればやっぱりその上で自由に安心して動けるでしょって、だから左手ってすごくメロディーじゃないところをまずたくさん練習してねっていうふうには、エチュードも結構それがあるような気がします、ね、
なるほど、
はい、
確かにね、ピアノの椅子の本数は数え、
はい、
数えないですし、
まあ、自分も数えたことは実はないんですけど
でもね、お子様にとってはその、ね、ピアノの椅子を見るたびに左手の重要性を思い出すかもしれないですね、
うんうんうん、はい、だといいなと思います ね、はい、
なるほど、さすが、
いえいえいえ